それでは11番、諸田保議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、11番諸田でございます。通告に基づきまして4点ほど質問させていただきます。今回は全議員が一般質問するということで、まあ、私も大変お世話になっておりますけども、全議員が一般質問するなんてのはいかに町長に関心があるのか期待をしているのか、まあ、そんな気がいたします。そんなわけで一つ目から質問をさせていただきます。お題目1番、朝会の水場所群生地の老朽化した木道の整備改修をというお題目でございます。昭和49年に発表された伊沢町観光協会総合計画で、朝会水場所群生地は苗場地区の春観光の整備計画に紹介されてから40年が経過いたしました。木道も整備され、スキーシーズン終了後の苗場月の観光の目玉として4月から5月にかけて見頃を迎える水場所を訪れる多くの、これ観光客でございます、観光客に楽しまれております。しかし現在は冬季の豪雪や雪解けの水の影響で木道が破損し、歩行が困難など危険な状態となっております。早急に点検し、来週シーズンに訪れる観光客に安全に水場所を鑑賞できるよう、木道の整備修繕と合わせて周囲の環境整備を行い、観光メニューの充実を図ることが観光立庁としての責任と思いますが、町長の認識を伺いますということで1回目終わります。
はい、11番諸田保議員の1回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは諸田議員の1回目の質問にお答えをいたします。朝会の水場所群生地は、町が木道、看板などを整備し、地域の皆様方から協力を得て、これまで維持をしてまいりました。近年は、ボードウォーク側の整備を優先してきたことから、木道については老朽化が進んでおります。昨冬の大雪により、ボードウォークも破損が目立ち、その修繕も必要なことから、ボードウォークの整備母体である富士ロックの森プロジェクトの皆さんとも話し合い、水場所群生地周辺の整備を進めてまいりたいと考えております。昨とこれコントですね。以上で1回目終わります。
はい、町長の答弁が終わりました。11番諸田保議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目させていただきます。確かにボードウォークは今地域の方がボランティアでほとんど毎日のようにやっております。かなり距離数もありますので老朽化も大変進んでおります。でもおかげさまで大変良くなりました。で、水場所の件なんですけども、入り口わずか10段ぐらいはコンクリートの板で使ってよくなっておりますけども、そこから下が非常に傷んでおります。傷んでおるというか、もう腐っているというんでしょうか。で、一番下の一番いいところが上に送電線が流れております。幅が約50メーター近くありますけども、そこが株数がすごく増えております。今何千株かもあるぐらい非常に素晴らしいところになっております。まあ、新潟県もあれだけの水場所があるところは今多分ないと思います。おでの次ぐらいにあるような気もいたします。行ってみるとよくわかるんですけども、その一番いいところがもう傷んでいて、木の上は歩けない状態になっていて通行止めになっております。この春お客様が水場所を楽しみに来る、この水場所っていうのはもう雪が消えると同時に
可憐な白い花を咲かせてくれますので、大変多くの人が鑑賞していただいております。そこをまあなんとか早い時期に、まあ、早い時期にというか来年に間に合うように整備していただきたいというのは、これは事実です。歩いてみれば分かるんですけども、歩いて5メーターぐらいの板が、板って言うんでしょうか、角材と言うんでしょうか、2本ずつ並んで整備してあるんですけども、入り口だけ良くて、そこから下は歩くのが本当に危ないということです。危ないところか下の方は腐っていて通行止め。それではせっかくきれいな、これだけ多くの水場所が、お客さんが大勢訪れてくれても中に入れない、上から見るだけということですので、まあそれは予算が伴いますけれども、まあ地域の方があれだけのボードウォーク金をかけながら、お天まで大変ボランティアで毎日何十人も人やります、トータルでは何百人何千人の人たちがやっております。まあ、正直うちの子供も申し訳ないんですけども、もう毎日10日も20日も出ております。そういう状態ですので、その町も予算があろうかと思いますけども、木造そんなに怠惰がかかるわけじゃありませんので、来たお客さんが安心して楽しめるように、まあ、ぜひ整備をやっていただきたいということで、2点目終わります。
はい、11番室田保議員の、2回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、町長。
はい、それでは2回目の答弁をいたします。まあ、今ほどもうお話がございましたように、新潟県を代表する、まあ、水場所の群生地だということで、まあ、そのことについては私どもも、まあ、承知をしているところでありまして、ぜひですね、訪れていただく方々がそれを見れるような、その環境というものを、まあ、作っていかなければならないというふうに思っております。まあ、町でもご承知の通り、そのフジロックの森プロジェクトをはじめとして、これは湯沢町の元気な観光地づくり、まあ、推進事業というようなことで、まあ、100万円の補助金を出させていただいているところでございます。まあ、それらとも合わせましてですね、今後と担当とも1回目の、答弁でもさせていただいた通り、今地域の方々が一生懸命真剣に取り組みをされているということでございますので、まあ、町としてですね、どういうことができるのかということも含めて、まあ、検討していきたいと思いますが、今年はその冬大変な大雪で、まあ、今担当の方から、まあ、報告を受けているおりますけれども、まあ、なかなか復旧が間に合わなかったと、まあ、いうことでございましたけれども、地元の皆さんだけにとどまらず、まあ、プリンスホテルさん、等もですね、これに協力してきたということでございますので、まあ、今後今ほどのその諸田議員のお話をお聞きする中で、担当と慎重に協議をして、そしてどのようなことができるか、これから話し合いをしていきたいと、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。
町長の答弁が終わりました。11番諸田保議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目をさせていただきます。で、今年の大雪で傷んだ部分もありますけども、時間が経ってもう腐食して、もう腐っているという言葉が悪いんだかもしれませんけども、腐ってて歩けない状態が3分の2はあります。ごくいいところはほんの一部だと思います。あとはずっとすごい面積は今株数が相当増えております。もう何て言うんでしょうか、伐採っていうんでしょうか、枝払いっていうんだろうか、下を送電線があるのをみんな東電の方で草を木を切ってくれましたので、すごく株数が増えました。そこがもう何年もそのまんまですので、多分来てから何十年もそのまんまだ放置してあると思います。ですので、 歩く状態ではありませんということで、今町長が答弁してくれましたので、まあ、そのようにしていただきたいと思います。で、答弁はいりません。1回目終わります。
はい、11番諸田保議員の質問事項1つについての質問を終了いたします。続きまして、11番諸田保議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、2についての1回目の質問をお願いいたします。旧朝会保育園の施設を地域の集会場や地域サロンとして活用させてしてほしいというお題目でございます。旧朝会保育園の施設は朝会地区の中心に位置しており、朝会地区の人たちにとっては非常に使い勝手の良いところであります。地域の集会所や地域の人たちが集まる憩いの場、いわゆる地域サロン的な活用の場所として地域開放することもようになった公共施設の新たな活用方法と考えますが、町長の考えを伺います。1回目終わります。
はい、11番諸田保議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは諸田議員の2人の1回目の質問の答弁をさせていただきます。まあ、町内会長連絡会議や広報湯沢町ホームページを通じてすでにご案内をしておりますが、現在旧学校施設や旧朝会保育園、今年度末で閉園する保育園を有効活用していただける事業者等を募集しております。施設の貸し付けまたは売却を行う考えですが、貸し付けの場合は維持管理費を使用者に負担してもらうなどを条件としております。なお借り手を確保するために貸し付け料については原則として無料としたいと考えております。申し込み書類は湯沢町ホームページからダウンロードするか企画政策課にございますので、町内会として9月末までにお申し込みいただければと思っております。また貸し付けまたは売却の相手方については使用計画等を審査の上総合的に判断をして決定をしていたします。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番諸田保議員に2回目の質問を許します。
2回目をさせていただきます。確かに町内会では一回説明があったと思いますけれども、朝会の町内会長もぜひそこを有効利用させていただきたいということであります。まあ、維持管理についても自分たちでやるから場所的に、まあ、お年寄りたちはもう中心でありますので歩いても近いということで、ぜひお願いしてくださいとこういうことであります。で、保育園でありますので小さな庭ではありますけれども砂場があります。砂場も子どもたちが遊ぶ場所が苗場の場合は非常にありません、非常に少ないというんでしょうか、ありませんので、そこもできたら開放して子どもたちが遊べる場にしてもらえないかと、こういう要望でございます。そこは夏はまあ危険を伴うかもしれませんけども、フジロックの期間中は確かに鎖を張って立ち入り禁止でも結構なんですけども、それ以外の時はその鎖やるロープとかは張ってあるんですけども、そこを開放していただきたいとこういうことであります。町内会長がまた新たにお願いに来るとは思いますけども、地域にとっては非常にいい場所であります。まあ、雪掘りも今までは当然町がやってくれたんですけども、そこを地域の方に貸していただけるんでしたら雪掘りも地域の方がやってくれるものと思っております。またさせますということで、ぜひそこをまあなんとか まあ、応募もあろうけども、また他の方法もあろうけども、地域優先という意味で、なんとか有効利用ということで、地域にお願いできないかということであります。もう一回答弁を参ります。
はい、11番森田保議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。まあ、町内会、朝会町内会で、まあ、活用したいということでございます。それで1回目の質問の答弁でもお話しいたしましたとおり、まあ、現在、まあ、広報あるいはホームページ等で、まあ、募集を行っているところでございます。その中でですね、まあ、適正に判断をしていくということでございますので、ご理解をいただきたいと思いますし、この朝会保育園裏 の砂場あのところについては遊具を設置ということで、まあ、ブランコ滑り台というのをこの6月末に完了する予定になっていると
今日完成しました
ということで、なっているというふうに思いますので、そこはその遊び場が少ない子どもたちがですね、利用できるのではないかと、まあ、このようにも、まあ、思っております。またまあ、活用を町内会に、まあ、決まった場合ですね、雪掘りだとか維持管理だというお話ですけれども、それもですね、先ほどお話をさせていただいた通りですね、維持管理費は使用者に負担をしていただくということを前提に今貸し出しを行おうとしているわけでございますので、このことにつきましてもご理解をいただきたい。今このいわゆるこの場でですね、朝会の皆さんにということではなくて、応募をいただいた中で、その中で町としてどのようなことが一番活用が適正であるか、一番やはり町としての利益がこの意図としていることとことの利益があるかという中でご判断をさせていただくということでお願いしたいと思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。質問事項2について、3回目の質問を行いますか。
はい、3回目させていただきます。
それでは、11番森田保議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目をさせていただきます。今ホームページとかで応募方法ということなんですけども、それは多分、ま、他に競売とか取り壊しとかそういうことがなければ、当然町内会の方も間違いなく応募するし、また要望に応えるかと思いますので、ぜひそういう方向で町内会の方でお願いに来ましたら、その辺もまた取り組みとして前向きに検討していただきたいと思います。で、答弁はいりません。
はい、
お願いいたします。
それでは11番森田保議員の質問事項2についての質問が終了いたしました。それでは、11番、森田保議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、3についての1回目の質問をさせていただきます。これが一番大事な質問であります。伊沢学院の通学バスの活用で三国三俣地区の高校生の通学事情に対する支援は考えられないかということであります。三国三俣地区の高校生の通学事情の支援については、今まで2人の議員、南雲議員、岸野議員から交通費の支援、バス、電車、時間の変更等の指摘が一般質問されましたが、いずれも実現していないのが実情であります。困難な事情であるのであれば、その解決策として、伊沢学園の通学バスに地域の高校生を乗せることも検討すべきではないでしょうかということなんですけども、子どもで環境に厳しい状況の緩和こそ人口減少傾向に歯止めをかける要因にあると思いますが、見解を伺いますということなんですけども、町長待ってください。で、今通学バスにということなんですけども、保護者に尋ねましたのは、冬は、まあ、それもぜひできればお願いしたいということなんですけども、今の時間帯を見ますと 朝1番のバスが7時です。通学バスが7時30分から7時35分頃になります。そうすると電車に間に合わないということで、それは抜いてもらって結構です。ということで1回目の質問を終わります。
はい、11番森田保議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは森田議員の3番目の質問にお答えをいたします。まあ、湯沢学院の通学バスに、その地域の高校生を乗車させることはもう検討すべきではないかということで、まあ、検討させていただいたところでございますが、湯沢学院への通園バスについては児童生徒が8時15分までに、登校できるよう時間が、まあ、組まれております。まあ、三国三俣地区の児童生徒を乗せるバスは西武ヴィラ入り口前を7時20分に出発し、各地区を回り湯沢学園には8時5分ごろ到着しています。バスは大人55人乗りであり、高校生を乗車させることは不可能ではありません。ただ時間的に高校生に通う電車、高校生が通う電車に、まあ、間に合わないわけであります。しかしだからといってその通園バスの始発時間を早めると三国地区の児童生徒にとって、少し時間的な負担になるというふうに思います。このような事情から現在のところ高校生を湯沢学園の通園バスに乗車させるということは考えられないというところでございます。議員がおっしゃられるように子育てしやすい環境づくりは人口減少対策の一つでありますので、引き続きですね、何ができるか、またどうやったら改善できるかということを考えていきたいと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番森田保議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問をさせていただきます。確かに通学バスは時間が間に合わないということで冒頭お話ししたようでございます。で、今のバス通学士が内場から付帯から、まあ三俣はちょっと把握しなかったんですけども、6日待ちに通っている生徒が7名、小出が1名、塩沢が3名。ちなみに電車賃が1ヶ月小出が8420円、6日待ち6780円、塩沢5400円。ちなみにバス代1ヶ月朝会から湯沢まで1万6130円、トータルでは小出が24550円、6日待ち22910円、四方沢21530円と同時に、それに修学旅行、まあ、2年生の秋頃までは月々払うみたいなんですけども、約1万円、それに学資合わせると大体4万円前後1ヶ月かかるそうです。4万円かかるってことは、2人をやれば8万円、まあ、保護者にとっては生活を切り詰めてもやらなければならないような状態になっております。でバスに間に合わないときは保護者が駅まで送迎いたします。そういうところを考えますと、町でも最低でも、まあ、1万円ぐらいの補助はしてもよろしいんじゃないかと、まあ、私は思います。で、内場の場合なんですけども、まあ、通学、まあ、交通費面から考えますと支払いが大変だということで内場から離れていく人もいらっしゃいます。そういうところを見れば、まあ、町も予算面があって大変かと思いますけども、 まあ、その辺はぜひ助成をしていただきたいという強い要望であります。まあ、湯沢学院も約50億大変な挙手を投じて非常に素晴らしい学園ができましたので、まあ、児童も生徒も体力も学力も素晴らしいことであります。まあ、高校進んでおりますけども湯沢学院が立派になって高校を一人でも多く通ってもらうには、まあ、家庭が少しなるとも、まあ、裕福にはなりませんけども1ヶ月4万ってことは本当に大きい金額だと思います。まあ、高校卒業して、まあ、大学専門学校さらには就職等を道はそれぞれ違いますけれども社会人になったらまた町に戻ってきていただき社会人になったら町を元気にしていただきたいこういうことでそこで町長の支援が保護者の負担を軽減できるんじゃないかと思っております。まあ、そういうことでまあ、ぜひその金額は非常にかかりますので町も厳しいのはよくわかりますけども、まあ、保護者の4万円前後っていうのは1ヶ月でそれ非常に高いんですって。まあ、みんな高級サラリーマンならいいんですけども今は各旅館ホテルでもお客さんが低迷しております。でちなみに共稼ぎをやっております。旅館やってるんだったって、まあいいのは夏、もしくは冬は土曜旅館っていうのの関係で、奥様も旦那様も、やはり両方勤めて、夫婦共稼ぎないよう状態であります。で、ちなみに一般家庭もございますので、一般家庭の方が、そこで月に4万円出費したら、例えば20万もらっても16万になっちゃいますので、その中で生活するっていうのはなかなか今厳しいところであります。そういうところから見ますと、まあ、高校生の通学費、できればじゃなくて、まあ、ぜひやってもらいたいというのは、まあ、保護者の切実な願いであります。ということで、町長に答弁を求めます。
11番森田保議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
以上。
はい、町長。
それでは森田議員の質問の2回目についてご答弁をいたします。保護者の方々がとても大変なんだということはそれは認識をしておりますし時代を超えてこの保護者の方々が大変だったこれは紛れもないことでございます。まあ、先般お話にもありましたように岸野議員からもそのガソリンの安での補助であるとかあるいはバスの支援ということについてもですね、出ていたところでございますけれどもお金がかかって大変だということは承知しておりますし現在のいわゆる苗場地区をいや他のいわゆる民宿を踏まえた観光事業者がこれが大変だということも理解をしているところでございますけれどもですねその苗場だからということだけでなくて例えばうちの娘なども長岡の学校に行っておりましたけれども朝晩は家族が湯沢まで送って新幹線通学しておりました。そうすると金額はうちの娘に限らずですねそういう子どもたちは結構いるというふうにも思っておりますので場所だけではないのではないかというふうにも思いますし合わせてその家から通っている子どもたちだけでなくてアパートであるとかあるいは下宿だとかというような人たちもいるというふうにも思いますよね。だからその全体的な平等性公平性ということもやはり、行政としては考えていかなければならないのではないかと思いますし、地方創生の中で子育て環境のいわゆる支援体制強化、結婚、出産、子育てという中ではですね、やはりこれらのことについても一自治体ということだけではなくて国というようなことが入ってきた中でやっぱり検討していかなければならないのではないか 1回目のこの質問でですね、その通学バスに乗ることができればキャパは収容力ですね、あるわけですから、そういうことを、すればですね、一番やはり、ロスなくですね、負担なく、やれるのではないかなとも思っているところでございますが、先ほども申し上げた通り、子育ての支援ということについて、公平平等性ということを踏まえた中では、他のですね、人口増加やあるいは子育て支援策ということで、民生費、健康衛生費、教育費というような中でそれぞれに分担をさせていただいておるところでございまして、今ほどのこの話、お話につきましてもですね、これは検討し、研究をしなければならない、やはり、ことであるというふうに認識しておりますが、現段階の答弁として分かりましたということは、なかなか今はまだできないというふうに思いますので、ぜひご理解をいただきたいとこう思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番森田保議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目をさせていただきます。確かに平等性あります。これはもう湯沢町でも中里方面、津谷方面、結構距離があります。よくわかります、わかりますけども、苗場、浅香二重の場合は特に遠隔地ということで、料金が非常に高いということで、保護者の方が少し慣れても1万円がダメなら5000円でもいいから、なんとか手当を考えていただくように、強く要望されておるわけであります。町も本当に大変なことは分かるんですけども、子育て支援ということで、これから伊沢学園を卒業して高校に通う人たちも、町長の言うのがよくわかるし、町長もいろいろ自分のお子様も通っていることでわかるんですけども、苗場が遠隔地ということで非常にちょっと高く料金がかかるということで、お願いしているわけで、町長も今すぐという返答はできないけども、前向きに検討するというお言葉いただきましたので、ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。以上で3回目終わります。
はい、それでは11番森田保議員の質問事項3についての質問を終了いたします。それでは11番森田保議員に質問事項4について1回目の質問を許します。
はい、4についての1回目の質問をさせていただきます。役場をはじめとする公共施設のトイレを洋式ウォシュレット化にということであります。政府の有識者会議暮らしの質向上検討会は、日本の快適なトイレを海外に売り込むアイデアを盛り込んだ提言を決め、これを受けた政府を今年の夏にまとめる成長戦略に盛り込む方針を示しております。観光の町伊沢にとって観光客に提供するサービスは、観光客に日常生活を超える環境の提供が必要であると考えます。日々の日常生活におけるトイレが洋式ウォシュレット化している現状を見極め、まず手始めに役場のウォシュレット様式、ウォシュレット化し、公共施設、観光施設等へ進め、訪れる人に快適な環境を提供することが、観光立地を町にとって必要なことと思われますが、町長の考えをお伺いいたします。1回目終わります。
はい、11番、森田保議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
町。
はい、町長。
それでは森田議員の4の質問の1回目の答弁をいたします。観光の町ユーザー、ウォッシュレット化ということで、その通りでだというふうに思いますけれども、そこでですね、町の施設を調査したんですけど、町の施設である庁舎、福祉施設、 中央公園、公園等のトイレ、200箇所について調査をいたしました。調査は23箇所中8箇所が洋式で、ウォシュレット、福祉施設では22箇所中16箇所が洋式で、うち15箇所がウォッシュレットとなっております。中央公園につきましては94箇所中56箇所が洋式で、うち23箇所がウォッシュレット、公園等では20箇所中12箇所が洋式で、5箇所がウォッシュレットとなっております。また24年度より施設設備しております湯沢高原ロープウェイにつきましては現在41箇所中39箇所が洋式でウォッシュレットとなっております。全体では 65.5% が洋式で、全体の 45% がウォッシュレットとなっており、トイレについては利用する方の好みもある点からすれば、バランスの取れた数と言えるのではないかと思われます。なお社会全体の流れとしては洋式かと思われますので、今後の改修等の際はそうした点も考慮しながら整備したいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番諸田保議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問をさせていただきます。確かに今細かく公共施設を説明されていただいたんですが、今一番大事なのはこの庁舎、役場の中がほとんど和式です。女子の方はウォシュレットになってる、ごめんなさい、ちょっと見させてもらったんですけどもちゃんと確認して入りましたで、公民館も職員に案内してもらって見てもらいました。ちゃんとウォシュレットになっておりました。で、役場はこれから今年じゃなくて、ごめんなさい、来春認定こども園ができ、そこに湯沢学園が一体的になれば、今全国にまだ例がないみたいな話を聞きましたので、そうすると湯沢に訪問客というんでしょうか、視察団というんでしょうか、多分かなりの人たちが視察に来ると思うんですって。もしくは来年の2月にワールドカップも控えておりますので、今和式っていうのは、使ってみて分かるんですけども、なかなか使いにくい。正直うちも3つあるところは1つまだ和式に残ってます。予算の関係上でできません。もうだんだんとやろうと思っています。役場も男性については洋式どこじゃない、ウォシュレットになってない、多分洋式になっててもただ便座になってるだけというところもありますけども、今これからは和式っていうのは通用しない。まして役場に来庁する方、訪問する方、トイレっていうのは絶対1回2回人生生きてる限りは使用するものであります。ぜひこの役場は女性の方は、確認した段階ではオシュレットになっておりますけども、男性の方はほとんど和式です。和式っていうのは本当に今なんて言うんでしょうかね、座ってっていうのはなかなか、水も出ないし風も出ないし大変使いにくいということであります。バイアフリーっていうことありますけども、足の悪いお年寄りとかはもう要便になるとそのまま座ってられますので、役場の庁舎内だけでも男性の方はほとんどなっておりませんので、まず役場の中だけでも早急にやった方がよろしいんじゃないかと思います。ちなみに1台入れ替えすると20万弱かかるそうです。10個変えたって200万でしかないよね。 200万ってまあ大変前かもしれないけども、自分の小遣いは大変なんだけど、町でなんとかやる気をすれば200万ぐらいすぐなんとかなるような気がするんですって。10箇所すれば役場の中の終わるわね、まあ、それをまあ来年の春頃までには一気にドンとしなくたったって1個ずつ変えたって10日あれば10個は終わっちゃうから、まあ、そんな感じで、まあ、ぜひ庁舎内だけでもウォシュレットを返していただきたいと、こういう願いであります。2回目終わります。
はい、11番森田保次議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。今どこの家庭ともやはりウォシュレットに、がまあ標準になってきているところだと思いますし、特に都会から訪れるお客様などはなおさらそうだというふうに思います。まあ、早い段階で一番先に苗場スキー場がですね、全部ウォシュレットに変えるというようなことがございましてしたけれども、やはり今の流れとしてはそういう方向にしていかなければならないのではないかなと思っています。まあ、予算のこともありますからあれですけれども、言われる通りですね、今庁舎のトイレの大便器というのが東館に男子が3つ、 西館に3つあって、まあ、6つありますが、これは和式ですし、まあ、当然まあウォシュレットになっていないわけでございます。また女子の方もですね、東館に3つ、西館に6つで、まあ、9つございます。洋式、女子の洋式になっているところはタブ、ウォシュレットになっております。また兼用、このバリアフリーで各階に回りますけども、これがですね、まあ、全て、まあ、洋式でウォシュレットに、まあ、4つになっているわけです。そうしますと今ほど、諸田議員がお話しいただいたものでいきますと15個をですね、まあ、改善すればそういうふうになるわけですけれども、20万という金額は多分その便器だけで工事費とかそういうものはきっと入ってないというふうにも思いますけれども、そういう中で今後ですね、まあ、言われる通りだと思います。のでですね、今後できるところから、まあ、進めていくようにですね、その財政とも話をしていきたいとこのように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番森田保議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目させていただきます。今町長がいいことを言ってくれたんですけども、電気工事すべてして20万くらいだそうです。今その辺のホームセンターみたいなところで買ってきて自分でトンとくっつければさらに安いんですけども、そうはいかない。もう設備屋にお伺いいたしました。20万を出せば電気工事から全てやってくれるそうです。まあ、そういう業者もいますので、もし高かったらご紹介申し上げます。そんな関係でぜひ庁舎内だけでも、まあ、来年あたりは多分間違いなく視察の人がかなり増えると思いますので、まあ、早い段階でやっていただきたいと思います。以上で3回目終わります。
答弁はどうしますか。
答弁いいです。
はい、それでは以上をもちまして11番諸田保次議員の一般質問を終わります。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は11時、53分です。それでは、午後1時13時まで、休憩をいたします。